主は今招いておられます。私たちの助けは天と地を作られた主の名にある。正英29番、天の御民も正英29番を賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美歌120番、主は我が飼い主を賛美いたします。賛美歌120番でございます。お座りください。 司会者がお祈りいたします。お祈りは神様との会話です。手を組んで目を閉じ、心を合わせてください。私たちの助けは天と地を作られた主の名にあると。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。このように私たちを作られた神様に礼拝を捧げることを許してくださり感謝をいたします。どうぞ今捧げる賛美祈りをお聞き入れください。そして聖書の言葉を聞きます。語ってくださいます石名智子先生を豊かに満たしてくださって、私たちに必要な言葉を語ってくださいますように、そして聞く私たちもそれを受け入れることができますように導いてください。また海外宣教日礼拝として礼拝を捧げます。神様の良き知らせを海外で伝えるために働いておられるお一人お一人の宣教師を顧みてくださって、その働きを祝してくださり、それによって豊かな実が結ばれますように、どうぞその働きを神様ご自身が進めてくださいますように。なおも国内にいて私たちが医療によってそれをサポートすることができますように導いてください。この礼拝、最初から終わりまで御手に委ねます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌9番、93:3-5、主の祈り A でございます。この主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にましばす我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にならるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて聖書を購読いたします。購読する箇所は旧約聖書詩篇105編の1節から15節。聖書真ん中辺から開けてくださって925ページにございます。詩篇105編。司会者が一節を読み出します。会衆の皆様は二節を読みくださり、その後司会者と皆様で交互に一節ずつを読み出します。15節は会衆の皆様と司会者でご一緒にお読み出します。詩篇105編。主に感謝し、その名を呼べ。諸々の民に主の技を知らせよ。
主に向かって歌い、主を褒め歌え。 すべてのくしき技を語れ。
主の聖なる名を誇れ。主を求める者たちの心は喜べ。
主とその力を求めよ。常にその顔を尋ね。
主の行われたくしき技を奇跡と主の口から出る裁きと心に留めよ。
主のしもべアブラハムの子孫よ。主に選ばれたヤコブの子らよ。
主こそ我らの神。その裁きは全地に及ぶ。
主に心に留められる。主の契約をとこしえに、命じた言葉を幾千代に。
アブラハムと結んだ契約を、イサクに対する誓いを。
主はそれをヤコブのための掟、イスラエルのための永遠の契約として立て。
言われた。私はあなたにカナンの地を与え、あなた方の相続地とすると。
彼らが数少なく数えるに足らず、その地に起立していた頃。
国から国へ、一つの王国から他の民へと歩いていった。
主は彼らを虐げることを誰にも許さず、彼らのゆえに王たちを懲らしめた。
我が油注がれた者たちに触れるな。我が預言者たちに害を加えるな。それでは皆さんでお祈りをいたしますが、最初に一人の方にお祈りをしていただき、その後皆様でお祈りをいたします。
主に感謝し、その名を呼べ。諸々の民に主の技を知らせよと。恵みと憐れみに富んでおられる天の父なる神様、尊い皆をあがめ、御父をあがめて、心から賛美をいたします。今日もこうして雨の中でありますけれども、私たちをこの御堂に集めていただいて、兄弟姉妹先生方とともどもにあなたの皆を呼び求めることができます。恵みを心から感謝をいたします。今日も災害の中にあり、苦しんでおられる方々を思います。また戦争で本当に生活がままならない方々を思いますけれども、主を憐れんでください。どうか平和であり、また災害の少ないものでありますように導きたまらんことを切にお願いをいたします。今日はこのようにして海外宣教日礼拝となっておりますけれども、私たちの胸からも本当に海外に出て宣教をされておる先生方を思いますけれども、その宣教が本当に難しいことも覚えておりますけれども、主をどうか憐れんでいただいて、どうかその宣教があなたに喜ばれる、あなたご自身が栄光を表される宣教となることができ得まするように、導きたまらんことを切にお願いをいたします。私たちの国は本当に 1% にも満たないキリスト者ではありますけれども、主を憐れんでいただいて、なお宣教のために祈り、あなたに呼び求めることができえまするように、導きたまらんことを切にお願いをいたします。講談を祝してください。建てられております御器を豊かにこの朝も尊く用いてくださることをお願いをいたします。これから始まります一週間の糧となることができますように、導きあれみたまらんことをお願いをいたします。皆さん方の願い感謝に合わせて、主の尊き皆によって感謝してお祈りをいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。 イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書5章1節から9節新約聖書の168ページでございます。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりまして、新約聖書は聖書の後ろ約4分の1から始まっております。聖書の後ろの方の168ページをお開きください。ヨハネによる福音書5章1節から9節
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書5章1節から9節その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門のそばにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。その回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいません。私が行く間に他の人が先に降りてしまうのです。イエスは言われた。起きて床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。以上です。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93-4-1使徒信条 A でございます。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り光りて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。西野智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて待ち続けた救いと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い神様、あなたの豊かな恵みの中に私たちを守り導いてくださっていることを感謝をいたします。この2024年も半年が過ぎ、その日々があなたの守りの中にあり、今日を迎えることができたことを感謝をいたします。そして6月の最後のこの聖日、今日も私たちを御前に集めてくださって、共にあなたを礼拝できる この時を感謝をいたします。どうぞ今日も私たちの捧げる礼拝を受け入れ祝福してください。またさまざまな事情でここに集まることのできない方々をもあなたがそれぞれのところで覚えてくださり、そのところであなたを見上げ捧げる礼拝を祝福してくださるように、豊かに恵みを与えてくださるようにお願いをいたします。私たちの一周の歩みをあなたは共にいて守り導いてくださいました。それでも世の多くのことごとのことの中に、あるいは日常のたくさんの出来事の中に疲れ果て弱り果てている方がおられるでしょうか。あるいは体調を崩している方もおられるかもしれません。また長く続く抱えている課題や問題のために悩みの中にある方もおられるでしょうか。神様どうぞあなたがお一人お一人を顧みてくださり、あなたの御手をもって癒し慰め力づけてくださることをお願いをいたします。今日も私たちにあなたの御言葉の恵みを豊かに与えてくださり、力を与えてくださって、始まる新しい一週間の歩みもあなたの恵みの中にあなたの力をいただいて歩むことができるように顧みてください。私たちの周りには多くの悩みや苦しみを抱えている方がおられます。また続く地震や洪水など大きな災害のために今も不自由な生活をしつつ、生活が落ち着くようにと復旧復興のために労しておられる方々がおられることをも覚えます。神様どうぞそのような困難の中に、嘆きや悲しみの中にある方々を覚えてくださり、必要な助けを与えてくださるようにお願いをいたします。特に被災された方々の心を慰め希望を与え、本当に長く続くその回復のための道のりがなお忍耐をもって豊かなあなたの助けをいただいて進められていくことができますようにお願いをいたします。私たちもそのことを一つ一つ覚えて宮座のために祈ることができますように祈りを導いてください。また祈りの中で私たちにできることをあなたがするようにと願っておられることを示してくださり、そのことをすることができるように支援や助けの手を述べることができるように、私たちをも顧み用いてくださることをお願いをいたします。また今の時代、世界では多くの争い戦争が続いています。どうぞあなたがその地域を荒れみ、悩みや苦しみ不安の中にある方々、困難な生活を強いられている方々を覚えてくださり、必要な助けを与えてください。またそのような地域で現地の人々を助け、その生活を支えている方々をも憐れんでくださり、助けてくださることを、その技を祝福してくださることをお願いをいたします。私たちもどうぞ祈り続けることができ、また導きに従って支援の手を差し伸べることができるように帰り見てくださることをお願いをいたします。そして何よりもその国の地域の指導者たちが自分の利益や権威権力のためではなく、あなたを恐れ人々の幸いと平和を考えることができ、争いをやめることができますように憐れんでくださることをもお願いをいたします。私たちは平和を願いますが、あなたの使者たちがそこに使わされ、あなたの平和が届けられていきますようにお願いをいたします。私たちも日々の歩みをなおあなたが顧み導いてください。あなたが与えてくださっている 命の祝福がさらに豊かに増し加えられ、私たちが日々出会う方が、あなたが出会わせてくださる方々が、あなたの祝福に目を留めることができ、私たちを通してあなたから与えられる永遠の命の祝福を受け取ることができるように、どうぞ御業のために私たちをも整えてくださり、知恵と力を与えてくださり、使わして用いてくださるようにお願いをいたします。またこの教会の建てられている地域を覚えてください。ここに教会があることが人々の目に留まりますように、そこに助けがあることを知ることができますように、あなたが用いてくださることをお願いをいたします。私たちが置かれているところ、その地域のためにあなたの御業が進められることを祈り求め、またそのために用いていただくことができますようにもお願いをいたします。今日もあなたの御言葉を豊かに与えてください。その恵みを悟ることができ、また自分のものとしてしっかりと受け止めることができるように、あなたが導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の礼拝は海外宣教日礼拝、伝道礼拝となっています。海外というと外国だなと私たちはすぐに分かると思うんですね。海に囲まれたたくさんの島でできている日本人にとって、海外というのは他の地域、他の国というふうにすぐに結びつき、海外という言葉は外国ということと結びついて理解されていきます。ですから今日私たちは全世界の、世界の各地で行われている宣教、神様の命の恵みを伝える働きが進められるようにということを覚えて、祈りつつ礼拝を捧げる日であります。また伝道礼拝としてイエス様によって与えられる命の祝福、永遠の命をいただいて神様の祝福された人生へと導いていただく、その恵みをもう一度覚え、またそれを受け取る日であるということができると思います。海外ということで、外国ということで少しそこに思いを寄せてみると、そこにはいろいろな習慣や文化の中で生活をしている人たちがいるというのを知ることができます。今はテレビや YouTube やその他いろいろな方法を使って、日本以外の国、遠い国の地域のそういう生活を見たり聞いたりすることができるようになりました。私たちは日本にいながらにして自分たちとは違う環境や生活習慣、文化の中で生活している人たちのことを知ることができます。ああ本当に違うなと思うことがあるでしょう。そんなふうに生活をしているのかと思うこともあるかもしれません。日本だったら考えられないよなと思うような習慣もあるかもしれません。そのように本当に違った生活、考え、習慣を持って生きている人たちがいるというわけなんですね。けれども同じ人間だということを見るときに、そこに共通するものがたくさんあるということができると思います。今日お読みしたこの聖書の中には、病気の人あるいは体の不自由な人たちのことが出てきます。病気ということについて言えば、国が違い、生活が違い、あるいは時代が変わっても同じように私たちが向き合う、そういう出来事ではないかなと思うんですね。今お読みしたこの聖書の中には、ベツサイダと呼ばれる池に病気の人、目の見えない人、足の不自由な人などが横たわっていた、大勢横たわっていたということが記されています。そこには回廊があって、そしてなぜそんなにたくさんの人がそこにいたかというと、その池の水が動くときに その水に入った人は癒される、病気が治るということが言われていたからです。本当に治るのかどうか、この記事だけでは分かりませんけれども、それだけたくさんの人がそこに横たわっていたということは、実際にその水に入って病気が治った人がいたのではないかと想像されるんですね。そうでなければ、そんなにたくさんの人がそこに横たわって水の動く時を待っていたということはないのではないかと思うんですね。そしてその中に、一人の人、38年間も病気で苦しんでいる人がいたと書かれています。38年って本当に長いと思うんですね。ここに38歳以下の方っていうのは少ないと思いますので、その38年っていう時間の長さを想像することができるのではないかと思います。病気になった最初の頃はおそらくですが、いろいろな治療を試み、こうしたら治るか、ああしたら治るかというふうに試していたと思うんですね。元気になることを期待して、いろんな治療方法を使っていたと思われます。けれども、それらが全く効果がなく、治らないために、話に聞いていたこの池のところに、一縷の望みを持って横たわっていたのではないかと思うんですね。そこに横たわっていた時間がどのくらいかは分かりませんが、38年に近い何十年という名前、その時間がそこで費やされていたのではないかと思います。たくさんの人がいたということです。同病愛憐れむという言葉もありますので、お互いに弱いところ、苦しいところ、早く元気になりたいねと、そういうふうに慰め合い励まし合っていた時もあったかもしれません。けれども、水が動いた時に最初に入らなければいけないというその池のことを思うと、いざという時には他の人のことではなく自分がという思いがみんなにあったのではないかと思うのですね。実際この人はそこにずっといて、水が動いた時がその30年以上の間にあったのかどうかは分かりませんけれども、その時に入ることができなかったというのがこの後にこの人の訴えの中にありますから、おそらくは水が動いたけれども自分は入ることができず、病気のままそこでずっと苦しい思いをしていたということができると思います。諦めそうになったかもしれませんが、それでも一つの可能性でもあるなら、いつかその時が来て治るかもしれない、そういう期待を持ってそこに、その時を、癒される時を待ち続けていたと思うのですね。他の人たちと同じように自分の病気が治るその時を待ち続けていた、そういう人でした。イエス様はこのところを通られて、この38年病気で苦しんでいる人に目を留められました。その人を見て声をかけられたとあります。イエス様はこの人を見たときに、38年長い間病気で苦しんでいるということを知られました。そして彼にかけた言葉は、よくなりたいかだったんですね。当たり前じゃないですかと私はすぐ思ってしまうんですが、皆さんも同じように思われるんではないでしょうか。なんでイエス様はそういうふうに聞くんですか。38年も病気が治らずに苦しんでいるんですよ。あえて分かっていることをイエス様は口に出してこの人に尋ねられました。この人の答えは、はい、そうです、もちろんですと思うんですが、そうではなかったんですね。水が動くときに私が降りていこうとすると、他の人が先に行ってしまいます。私は入れないんです、そういう訴えをしたんですね。本当に自分ですぐに動くことができない、そういう病気だったと思われますが、そのタイミングに私は水に入れないから治らないんですよ、苛立ちがあったと思います。他の人が先に降りていくんです、誰も助けてくれないんです、そういう不満の思いもあったのでしょう。それを イエス様に答えとして返したんですね。この人にとって本当に願っていることは病気が良くなること、元気になることだったと思います。 ですけれどもここで水が動くのを待っているという間にそこに入るということが目的のようになってしまい、それができないということに苛立ちや不満を抱えていたということがわかると思うんですね。他の人が先に降りて入ってしまうという経験を何度かしたのかもしれません。こんなに待っているんだから一回ぐらい自分に先に譲ってくれて入れてくれてもいいんじゃないか、できる人はちょっと助けてくれてもいいんじゃないか、そう思ったかもしれないと思うんですね。けれども誰も助けてくれず、自分でもこの水に入ることができないまま長い時間を過ごして待っていました。イエス様はそのことを知られて、良くなりたいのかと、この人が本当に願っていることにもう一度心を向けさせようとされたのではないかと思うんですね。苛立ちや不満ではなく、あなたの願っていることは良くなりたいっていうことではないのか。私にはそれはなんでと思うと同時に、確認するような、諭すような、そのような思いで語られたのではないかと思うんですね。そして不満や苛立ちをイエス様に訴えたこの人に対して、イエス様は起きて床を担いで歩きなさいと言われました。諦めかけて、でも諦めずにいられなかったこの人のために、イエス様は起きなさい、床を取り上げて歩きなさい、その床を担いで歩きなさいと言われたんですね。自分で自由に動くこともできなかった人に、起き上がりなさい、自分が寝ていたその床を担いで行きなさい、本当に信じられないような言葉ですけれども、その時この人の病気が良くなって、立ち上がることができ、歩いていくことができるようになりました。この人はイエス様がどんなお方か知らなかったようです。後の方の記事を見るとそのことがわかります。でも自分に目を留め声をかけてくださったその人の、そのイエス様の言葉を聞いたとき、体の中に力が湧いてくるのを感じたのかもしれないと思うんですね。そして言われた通りに起き上がってみたら起き上がれた、立ち上がることができたというのがこの時ではないかと思うんですね。長い間待っていた、病気が治って立ち上がって元気に歩いていける、それはこの人が願っていた方法、この池の水の中に入って病気が治るというものではありませんでした。長い間願っていたその方法ではなく、イエス様は彼に言葉をかけられた、命じられた、その時にイエス様によってこの人の病は癒され、元気に立ち上がることができたんですね。イエス様は彼の願っていた通りではなく、イエス様がなさるその神としての力、権威を持って言葉を与え、彼はそのイエス様の言葉によって癒されて立ち上がることができました。皆さんは今何かを待っておられるでしょうか。何か解決しないといけないけれども長い間抱えている課題、問題があるでしょうか。あるいは病を抱えて本当に早く元気になりたい、このままでいいのだろうかと思うような時を過ごしておられるでしょうか。苦しい時を待っているというのは本当につらい時間であるかもしれません。けれどもイエス様はその苦しみを知ってくださり、理解してくださり、良くなりたいかと声をかけてくださっているんですね。そのイエス様にこの人がしたように自分の不平や不満、苛立ちを返してもいいと思うんですね。自分の中にあるその苦しみ、辛さ、不安、不満、いろいろなものを 声をかけてくださったイエス様に返していく。イエス様がそれを受け止めてくださって、本当に必要な立って歩く、癒されて起き上がるという癒しを与えてくださっているんですね。私たちも本当に長く耐えている苦しいことをイエス様にお話ししたいと思います。そしてイエス様がかけてくださる言葉に耳を傾け、その言われることを受け止めて行動していきたいと思うんですね。イエス様は神であられたので、その力がありました。またこのエルサレムでまだ完成はしていませんでしたが、私たちすべての人に永遠の命を与え、神のものとして生きる、祝福された人生を生きる、その方法を与えてくださいました。それは神様に背いた、また神様と無関係に生きている私たちがイエス様によって神様のところに帰れる、神様の祝福を受けて生きることができると信じてイエス様のところに来る人は、この命を与えられて、それまでの自分中心な生き方、神様に対する罪が許され解放され清められて、神様の愛の中に、祝福の中に生きる人生へと入れていただくことができるんですね。イエス様が問いかけておられる、良くなりたいか、変わりたいか、救われたいかという声に耳を傾け、そこに持っている思いのすべてをお返しして、言われる言葉を受け入れたいと願います。何かを待っている皆さんが、それをイエス様のところに持ち出して、言われる言葉に耳を傾けたいと思うんですね。神様の言葉には力があります。イエス様にもその権威と力があります。私たちも良くなりたいかと問いかけてくださるイエス様の問いかけを聞き、私たちのうちにあるすべてのものをそこに差し出して、その次に語られるイエス様の言葉をしっかりと聞いて受け入れたいと思うんですね。聖書を通して今私たちはそのイエス様が願い、私たちにかけておられる言葉を知ることができます。その言葉を受け入れて、良くなりたいか、変わりたいか、救われたいかというイエス様の愛と慰めに満ちた言葉を受け止めたいと思います。すでにこの言葉を受け入れ、信じて歩んでいるお一人お一人は、こんなに素晴らしい命の恵みが与えられている、いつも語りかけ導いてくださるイエス様が一緒にいてくださるということを感謝を持って受け止め、その歩みをさらに導いていただきましょう。イエス様が語ってくださる声を聞いていきたいと思います。長い間待っているその苦しみから癒され、解放され、力が与えられることを信じて受け止めましょう。私たちが知らなくても、わからなくても、イエス様は知っていてくださり、声をかけてくださっています。お祈りをいたします。イエスは言われた、起きて床を担いで歩きなさい。愛と恵みに満ちた私たちのすべてを知り、すべてを治めておられる神様、今日も私たちの礼拝を受け入れてくださり、聖書の言葉からあなたが私たちに与えられる恵み、祝福を教えてくださり、ありがとうございます。私たちに近づいて目を留め、すべてを知って声をかけてくださるイエス様のその声をしっかりと聞くことができますように、 またイエス様に信頼して私たちの思いのすべてを伝えることができますように、そしてそのような私たちに愛を持って癒しと解決と祝福を与えてくださるイエス様の言葉を受け止めることができますように導いてください。あなたの命の中に私たちを入れていてくださることを、また永遠の命を与え愛の交わりの中に入れていてくださることを感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美して感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌481番、救い主イエスの賛美歌481番、皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを捧げていただきます。
イエスは言われた、起きて床を床を担いで歩きなさいと。愛する神様、2024年6月第5聖日海外宣教日伝道礼拝をここまで守り導いてくださりありがとうございます。ヨハネによる福音書から38年も病気で苦しんでいる人が癒されたこの記事を見ました。38年病気で苦しんでいた人も、水が動いた時真っ先に入るものはどんな病気にかかっていても良くなったことを知っていた。どのようにしたら救われるかを知っていました。私たちも本当に今救われていることを心から感謝し、どうしたら救われるのか、イエス・キリストの十字架を自分の罪からのであったことを信じ、イエス・キリストが救い主であることを信じるときに私たちは救われることを知っております。どうぞそのことを、この海外宣教、私たちがこの国内においてもこのことを述べ伝えるものとなさしめてください。ただいまから感謝にあふれ献金をいたします。この献金を神様の御用のためにお用いください。心より感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。総額のうちに献金をいたします。お座りください。
唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美いたします。続いて西名智子牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主 イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが一人一人と共にいつも豊かにありますように。アーメン。